時間です。気のせいか、ずいぶん空が高くなったように思います。慌ただしい毎日ですが、たまにはゆっくり空を見上げ、雲を眺めてみたいものです。神様の恵みを実感できるかもしれませんね。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、食欲の秋、芸術の秋、読書の秋がやってきました。もし受験生の皆さんがいらっしゃったら、それこそ勉強の秋ですね。どうぞ頑張ってください。さて、先日私はある学校に4年間浪人生活をして入学した方と話し合いました。彼はこう言ったんです。いやー、高原さん、私の受験戦争、太平洋戦争より長かったんです。それを聞いて、彼が長い戦いを耐え抜けた秘訣を教えられたような気がいたしました。一つはユーモアを持って自分の人生を見たんですね。ユーモアというのは、自分を別の角度で見つめて、思い詰めすぎないようにする態度ですね。自分を客観的に見て面白がる余裕が彼にはありました。そしてもう一つは、少々人生で遠回りをしても、この道を行くべきだという使命感があったということです。自分は今、意味のあることをしているという確信が彼を支えたんですね。そこで今日私は、人生の意味について、聖書が何と語っているのかということをご一緒に考えたいと思うんです。聖書の中にこんな言葉があります。私の目にあなたは高価でたとえ、私はあなたを愛している。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。ここで、私というのは、人間を作ってくださった、生ける神様のことを意味します。つまり、聖書で言う神様とは、人間の作者のことなんですね。神様は作者であるがゆえに、作品の意図と目的をよくご存知なんです。人間が作られた目的というのは、神の目に高価で尊く、愛らしくも栄光あるものとなるために作られたんだと言うんですね。そして人生の目的というのは、人間を見つめておられる神の味方に立って見えてくるものなんですね。子供のクイズにこういうのがあります。お客さんに背中とお尻を向けても失礼にならない仕事ってなんだってんですね。答えは指揮者です。ところで指揮者はお客さんに自分の身振り手振りを見てもらうためにタクトを振るんじゃないんですね。オーケストラを導くためにそこに立っています。指揮者がまず第一に見るべきは、専念すべきは、お客さんの顔色ではなく、オーケストラの奏者たちです。そして、オーケストラに専念することが、結果として、聞きに来たお客さんに、素晴らしいものを提供することになるんですね。同じように、人間が人生で最優先に心を向けるべき存在は、私たちを取り巻いている人、私の身近な人にどう思われるか、ということより、私に人生を与えた方に向き合うことが一番大切なことなんですね。そして、自分を作り、愛し、価値あるものと見てくださった神の目で自分を見ることが、人生の目的を見出す道だというんです。ところで、人類の中には、時々天才とか偉人とか言われる人たちが登場しますね。凡人にはとても真似のできないような偉業を成し遂げ、人並み外れた才能を発揮し、後の世の人々に大きな影響を与える人たちですね。ところが、そんなにもたくさんのことを成し遂げた人たちに限って、人生の晩年には不全感や虚無感に悩む人が多いんですね。人生これで良かったんだろうかと、頭を抱える人が多いんです。 なぜなら、巨匠と言われる人は皆死ぬまで現役なんですね。そして最後の作品を完成させることができずに死んでしまいますので、死にきれない思いが残る。時間切れが辛いと言って、私の人生一体何だったのかと後悔することが多いって言うんです。ルネサンスの時代の天才で、ミケランジェロという人がいます。彼は十字架から取り下ろしたキリストを迎える女たちをモチーフに彫刻を作るんですが、どれもこれもが気に入らないと言って、未完成のままにほったらかしにしてしまった作品が10作以上あるんですね。そのうち彼は亡くなりますが、悔しかったんですね。完成させることできなかったからです。また、音楽ではモーツァルトの最後の作品はレクイエムという作品ですけど、これも未完成で終わっていますね。天才として最後の最後に書き残した作品が中途半端で終わったままになってしまうということは、本当にやりきれないことであったと思います。また、ドストエフスキーの最後の作品は、カラマーゾフの兄弟という、もう大変な大作なんですが、これも未完成で終わっています。また、トルストイという人は、晩年、戦争と平和という大作を悔やみ、あれは残すに値しないものだと言い切り、そして、もっと意を尽くして書こうにも、もう私には残り時間がないと言って悔やんでいくんですね。自分のやりたいことが見つからずに、不完全燃焼した人が、ああ、人生の意味はわからなかったと言ったんだったらわかるんですが、そうではなく、自分のしたいことがはっきりしていて、そして自分の能力がはっきり自覚されていて、そして多くの名作を次から次へと生み出していった天才ですら、最後は人生の意味に確信が持てなくなって、これでよかったんだろうかと悩むんです。なぜでしょう。神から離れて人生の意味を見出すことはできないっていうんですね。私は昔イスラエルの国会クネセットというところにお招きを受け入ったことがあります。そこのロビーに大きなモザイク画が壁に飾ってありました。それはイスラエル各地で取れる12色の石を1センチメートル四方の正方形に加工したものをパズルのように並べて1枚の絵に仕上げてある、そんな作品です。1枚1枚の石の断片は何の変哲もない1センチ角のピースですね。それ自体では意味もないし美しくもないんですね。しかし大きな絵の一部分になることはできるんです。小さな1枚ですが、その一枚でも剥がれ落ちたならば、絵の全体が締まりのないものになってしまいますね。一枚一枚はなくてはならないものとしてそこに置かれているんですね。人の一生というのはアルファベットや五十音のようなもんだと思います。一文字だけでは意味もないし完結もしません。しかし大きな意味の一部分にはなることができるんです。私たちの人生も同じだと思います。自分一人だけでは意味があったかどうか、自信がない、確信が持てない、何か人生が中断されたかのような気持ちで一生終える方もいらっしゃると思うんです。でも私という人間を作ってくださった方は、大きな計画の一部として一人一人を意味あるものとして用いることがおできになるのです。人の目につまらない人生に見えても、また人の目に短い一生に見えても、作者の目に高価でたっとく映ってるなら、それは十分に生きるに値する意味ある人生なのです。人が人生の目的を見失ったのは、この自分の作者の手から離れて、あらぬところに失われてしまったためなんですね。実に神を見失うことは自分の人生の意味をも見失うことなのです。神から離れるということは人生の目的から離れることなんですね。この神から離れて迷子となっている人生を聖書は罪と語るんです。そしてこの失われた私たちを神のもとに連れ戻すために来てくださった方が
イエス・キリストなのです。どうぞ、キリストを救い主として信じ、ご自分の作者のもとに今こそ立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
ここで、今日のゴスペルです。ノアで、自分の行く道が、お話はいかがでしたか。番組では皆様のお便りをお待ちしています。お便りくださった方には、高原豪一郎さんのメッセージカセットをプレゼントします。それでは宛先を申し上げます。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。イザヤ書43章4節7節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。